荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー1920 2022年1月18日火曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、天気予報では、夜中からですね雪が降り始めて、午前中もですねちょっとこう雪がですね残るというような、そういうね寒い天気予報だったんですけれども、どうやらですね見事にこう外れていただいて、朝からですね、ご機嫌な太陽さんがこう差し込んでくるっていうね、結構荒木的にはね暖かいこう一日だったんですけれども、今日はですね、そんな中那覇町のですね病院あり、そして今日は満月もありといった形でですね、ドタバタ動いていたんですが、今日はですね、一日こうドタバタしていたぞっていうね、そんなことをちょっと語ってみたいなってところで、最後までよろしく。はい、ということで今日はですね、朝からですね那覇町のこう病院っていうことで行ってきたんですけれども、先週ね、無事にですね避妊手術をこう終えて、今日はですね検診って言ったらいいんでしょうかね、傷のね状態をですね、見てもらうって、そういうね一日だったんですけれども、朝一でですね、病院に行ってきたんですけれども、まずはですね今日はこう雪が降らなかったっていうことで、朝こうスムーズだったですね。そして火曜日の平日にもかかわらずですね、車がそんなに混んでなかったですね。なんででしょうかね、今日はこうえらいスムーズで、大体その、営業時間って言ったらいいんでしょうかね、9時過ぎぐらい、9時前後ぐらいだったので、一番ね、いろんな車がこう出回ってる時間帯というか、もう通勤ラッシュが一段落した直後だったぐらいだったからでしょうかね、非常にこうスムーズって、それは楽だったですね。そして、病院に行ったらですね、駐車場にはもうすでにですね、車がこう入っていてて、これは朝からこう結構ですね、来られているワンちゃんにゃんちゃんたちがですね、その他のね、動物の方たちがこう来てるんだなっていうことはこう分かったんですが、これハチにとってはこう結構鬼門で、いろんなですね、外のこう動物というか、怖いんですよ。ちょうどね、1ヶ月から3ヶ月目まで、ハチがですね、生まれてからは、子供たちがこう100人いる。そして、ジャーマンシェパードのですね、いわゆるその番犬ファミリーですね。いくつかですね、大人たちもいる。そして、兄弟もいるっていう中で、育ってきたのって、その3ヶ月間のですね、社会性というのはしっかりとこうあって、その後ね、本格的にですね、引き取るまでのこう3ヶ月間、いわゆるその4ヶ月目、5ヶ月目、6ヶ月目、ここか、何にもこう触れられずというか、ただこう繋がれてですね、ほっとかれたっていうことがあって、ネグレクトっていうことで形にこうなるんですけれども、そのほっとかれたことが原因って、怖いんだよね、いろんなものにこう慣れていなくって。で、それは、例えば、時間をかければですね、なんとかなるんですが、瞬間的にね、いろんなものにこうやっつき早にこうね直面すると、もうパニック状態になるっていうことがあってですね、今日はそれがちょっと起きてしまって、まずはこう駐車場にこう入って、車を止める段で駐車場で歩いていたですね、病院に来ていたワンコ、これでちょっとこう怖くなってしまって、そしていつもはですね、ハチがね、いろいろとこう怖いっていことがこう病院でもこう分かっているので、来ましたっていうことをですね、受付にこう伝えておいて、受付がですね、準備ができたら、診察室の準備ができたら、連絡をくれて何番に入ってくださいっていうね、だからその何番に入ってくださいっていう指示を受けたらですね、駐車場からその診察室に向かってこうダッシュっていうね感じにこうなるんですけれども、今日はですねその段階で階段駆け上ったところで、まずは降りてきたですね、柴犬に吠えられそして病室にこう飛び込む直前というか、そのフロントですよね、フロントでまた一匹のこうワンコに会って挨拶させてもらえずというか、 ね、まあ、そこでこうただこう睨まれるだけで終わりみたいなね、もうこれがね、もう最後それがダメ出しだったですかね。吠えられたらですね、しばらく吠えないで様子を伺っていてこうビビってるだけなんですけれども、先に吠えられちゃうとねで病室にこう入った時にはもうヒュンヒュンヒュンヒュン言ってですね、なかなかこう落ち着けなくって、落ち着くまでですね、まあ、フードドライブっていう言い方をするんですが、まあ、細切れにしたですね、まあ、ちっちゃなですね、ただこう茹でただけのこう鶏肉をですね、口の中にこう一粒ずつこう入れてあげるっていう形で、まあ、少しずつね落ち着いてはいくんですけれども、今日ねだからそのハッチのですね、まあ、その瞬間的なね、怖いって言ったところが折り重なっていって気持ちを落ち着けるまでがですね、結構こう時間かかったっていうね、まあ、そんなこう一日だった、一日というかその、まあ、病院だったんですけれども、手術のですね、まあ、経過としては良好って、まあ、特にですね、問題もなくって言ったところって、まあ、一安心っていうねことにこうなるんですけれども、まあ、そういう状況の中って、まあ、次のですね抜歯の日もこう決まってですね、今月の末っていうことって、そこでこう抜歯をしたらですね、まあ、一連のこう流れは終わりって、そうですね、抜歯をしてからもですね、まあ、2、3週間ちょっと様子を見るって形になりますかね。まあ、2月いっぱいはですね、まあ、そんなにこう無理をこうさせることなくですね、行きたいなと思うんですが、で、今日はですね、術後、初めてね、うんちもこう出てですね、まあ、そのうんちもですね、下すっていうことではなくって、ちゃんとね、固形でこう出てきたのって、まあ、内臓のですね、動きも、ちゃんとしてるっていうことって、一安心と。まあ、ここからね、食事の方もですね、まあ、少しずつ、固形成分を増やすと言ったらいいんでしょうかね、ブレッダーを使ってですね、消化しやすいようにずっとね、アレンジしながら、そして、もともとね、ハチ、ほら、ね、成長過程で、その、ね、ご飯を与えられていなかった時期があるので、内臓がやっぱりこう、ちょっとこう、小さいっていうのと、圧迫されていてて、圧縮されてると言ったらいいんでしょうかね、結構こう、圧迫されているのって、ある一定量食べちゃうと入っちゃうんですね。それで、まあ、いつもですね、ご飯は1日にこう3回に分けて、1日必要量をですね、3分の1にしたものを、まあ、3回に分けてこう食事をするっていう形になってるんですけれども、まあ、普通のね、ワンコであれば1日1食でですね、必要量を賄うことができるんですが、それがね、ハチはできないんだね。まあ、そういうこともあって、まあ、小さい時からですね、そのブレッダーを使って、まあ、調整しながらってことはやっていたんですが、このね手術期間中はですね、久しぶりにそれがこう復活をして、少しずつですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、全てをこうドロドロにしたこう状態からですね、少しずつこう、固形状にしていって、まあ、今日うんち無事出たのってまあそのいつもよりはちょっと細かいですけれども少しずつこう切り替えていくっていったところって調整をしていければいいなというふうにこう思っていますという形で、ハチのことに関してはですね、まあ、かなりこう順調にですね回復してるっていうことって体のねキレもこうかなり出てきて遊びをするっていうことに関してもそうだしジャンプしてね物をこう飛び越えていくっていうのは結構得意でそういう動きもですね、出てきたのって、まあ、あまり無理をですね、しない程度にですね、まあ、少しずつ、日常のですね、生活をこう取り戻すことができたらいいなっていうね、感じなんですけれども、もうね、何ですか、まあ、普通ですね、まあ、手術終わった後、まあ、臓器をですね、摘出するっていうね、ことが起きたのって、まあ、ものの本というか、まあ、資料によるとですね、性格が変わったりだとか動きが変わったりだとかいろんなね変化があるっていうですね、こともこう言われているんですけれども、まあそれもねワンコたちのですね個体差って言ったらいいでしょうかね、パーソナリティっていうものが大きくこう関わってくるのって、まあ、全てのねワンコたちにこう言えるっていうわけではないんだけれども、まあ、傾向としてそういうのはあるっていう話なんだよね。まあ、あっちの場合はね、多分こう変わらないかな。まあ、ここ数日動きを見てるとですね、基本的なことはこう全く変わっていないっていうですね、まあ、状況って、うん、これはね、まあ、良いサインというか、まあ、ここからね、 と、まあ、できることもまたこう増えていくかと思うのって、いろいろとね、まあ、組み立てながらって形になるんですが、まあ、社会化をですね、怖くないって言ったところまでどうやって持っていくことができるかっていうと、できるだけね、多くの方たち、それから、ワンコ、ニャンコとですね、会って、実際にこう交流をするしかないんですけれども、このパンデミックっていうですね、難しいこう状況の中でそれができないと。それがこうできない、20年、21年ってこう来てしまったのって、なかなかちょっとね、難しいなと。まあ、その中でこう一つできるのは、アジリティをですね、高めるっていうね、いろんなその技をですね、小技を覚えるって言ったんでしょうかね。まあ、そういうところでこう、下支えをですね、することができたらいいなとこう思ったりしてるんですけれども、まあ、いろいろとですね、プランを考えて、まあ、その辺のことにこう力をですね、かけていきたいなとこう思ってるんですけれども、で、まあ、とりあえずですね、ハチのことをこう一段落して、帰ってきて、だから帰りもね、ドライブはですね、かなりこう、スムーズだったですね。すんなりとこう帰ってくることができて、で、その段でですね、アパートのその外壁、まあ、昨日の段階って、なんか清掃というか、水洗いですかね、足場ができた後はですね、高圧洗浄機を使って、建物全体をこう洗うんだね。でそのね、洗う作業をですね、今日一部ですかね、取り残してあったところなのか、汚れがですね、しつこかったところなのかちょっと分かりませんけれども、今日の午前中ですかね、一部分、そういうこう作業があって、またね、次の作業にこう移行していくっていう形にこうなるんじゃないかなと。まあ、いよいよですね、まあ、防水というか、その、ペイント、メインのですね、塗装の方にこう入っていくんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、これがね、本格化していくとですね、まあ、ベランダ、それからもちろん外壁、それからベランダのですね、手すりの部分って言ったらいいんでしょうかね、鉄の部分って言ったらいいのかな、あるんですけれども、そこもね、きれいにですね、塗り替えてくれるんじゃないかなとこう思うのって、まあ、2月いっぱいはですね、まあ、その作業にこうお付き合いという形になるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、下準備がですね、すっきりとですね、進んでいって、まあ、こんなに、ね、やっぱりこうテキパキとこう行くんだなっていうね、まあ、ちょっとこう感動してるんですけれども、業者さんもですね、足場の業者さんがいたりだとか、まあ、それからまあ今回は、洗浄ですよね、高圧洗浄機を扱う、そして今度は塗装をするっていうね、まあ、塗装もですね、まあ、種類の違う塗装が入ってきたりするのって、あとその、どうでしょうかね、まあ、ちょっとこう、わからないんだけれども、その屋上はまたね、特別なその、あるじゃないですか、シーリングをしなければいけないだとかね、だからその特殊なやつはこう入ってくるんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあ、無事にですね、作業が終わることをこう祈りながらっていうね、ことにこうなるんですが、そしてね、今日は満月だったんですよ。で、今年はですね、一番最初に来たのは、こう、ニュームーンですよね。まあ、いわゆるその新月っていうね。まあ、そこからですね、まあ、年明け早々を、すぐにですね、新月っていうのがあって、まあ、そこからこうスタートをしてですね、そして今日満月っていうことって、今ね、アパートがこう、シートで覆われているのって、これシート越しの満月かなとか思っていたんですが、一応ね、頑張ってですね、南中高度の高いって言ったらいいでしょうかね、お月様がこう、頭上に来る時間帯ってあるじゃないですかね。まあ、そこちょっと見計らってですね、ベランダにこう出てみたんですが、なんとですね、その、まあ、建物と、それからこう、足場、この間にこう、隙間があるじゃないですか。そして、ベランダからですね、その空を見上げることができるわけですよ。生の空を。そこにね、満月がスコーンとこう入っていてて、まあ、これはね、本当にこうありがたかったですね。だから直接ね、まあ、肉眼で、綺麗な満月を見ることができて、で、今日のですね、空模様としては、かなりクリアでね、雲を見受けられなかった、まあ、その荒木が見える範囲って言ったらいいのかな、まあ、シート越しにこう雲を確認することができなかったっていうことと、それから、そのね、足場のこう隙間からね、空を見ることができるんですけれども、その間にはこう雲を確認することができなかったので、かなりね、クリアな一日だったと思うんですよ。そこに来てね、気温がですね、まあ、そんなには下がってはいないんですけれども、 やっぱり夏よりはこうぐっとこう下がるわけで、そうするとこう湿度もですね、おのずとそのなんだろう、もはっとした感じではないのって、まあ、空気に緊張感があるっていう感じですかね。だからその冬の満月っていうのは、だから本当にね、クリアでこう見えて肉眼でもですね、まあ、クレーターが見えるんじゃないかっていうね、まあ、そんなこう勢いだったりこうするので、本当にこう綺麗でですね、今年初の満月をですね、無事肉眼で見ることができたって言ったところで、ありがたかったかなと。これシート越しになっちゃうのかなとかね、思いながらですね、まあ、いろいろとこう考えてはいたんですけれども、まあ、綺麗だったですね。そして iPhone でね、その状況をですね、撮影したら、やっぱり空がですね、青く撮影することができたのって、これはね、結構ですね、本当クリアなこう状況なんだなっていうことがですね、撮って、撮影をしてこう初めてですね、まあ、実感するっていう感じだったんですけれども、まあ、こうやってですね、一日こうドッタバタこう過ぎていくという感じで、まあ、いよいよですね、まあ、今年もね、残すところあと11ヶ月というね、まあ、それにこう差し掛かっていく、月末へ向かってっていう感じになるんですが、で、ここに来てですね、義足の、連絡がですね、入っていてて、実は、まあ、10月、11月の段階で義足をですね、まあ、ある程度その、ね、組み上げて、で、その、実家からですね、この日本のですね、活動拠点にこう戻るっていうね、ことをこう想定していたんですが、このパンデミックの中で、部品がですね、義足のね、義足の部品か、なかなかこう日本に届かないっていうね、ことが起きてですね、1ヶ月以上その部品がこう届かないってことがこう起きてしまって、まあ、最終的にはですね、年明け前後ぐらいに部品がですね、ようやくその届き始めてと言ったらいいでしょうかね。それで、ある程度ですね、まあ、型はもう取ってあったので、あとはですね、自分が実際に入って、あそこを削ったり、ここを足したりとかね、まあ、いろいろとこう角度を調整したりって言って、微調整をしていきながらですね、まあ、最終形態に向けてのですね、作業というものがあるんですけれども、まあ、それがね、やっと段取りがこうついたっていうですね、話にこうなっていてて、だその義足一本作るにもですね、このね、物流がこうスムーズにこう流れていないって言ったらいいでしょうかね。つまりその世界をこう飛んでいるこう飛行機の数っていうのは極端に今こう少ないわけで、そうすると貨物っていうことに関しても遅延が起きるっていうことがこう容易にしてこう想像がつくじゃないですか。まあ、しかもこれがこう世界中からですね来る部品だったりするのって、ある一定のこう国でですねスタックしてしまうと、まあ、そこからこう動かないものがあれば、いつまでたってもこう部品が揃わないってことがやっぱりこう起きてしまうんですね。で、まあ、今日のニュースなんかを見てるとですね、またアメリカの方で、まあ、大規模のですね、まあ、欠航がある。そしてそれに関わってですね、まあ、日本でもこう欠航する便がですね出てくると。で、これは 5G というですね、まあ、電波の影響ということが言われているんですが、まあ、これはですね、まあ、最近っていうか、まあ、今日のニュースなんですけれども、まあ、それ以前にですね、まあ、大寒波による、天候被害で飛行機を飛ばせないっていうことがあったりだとか、もう一つは、パンデミックで、感染をしてしまうっていう方が圧倒的にこう多くてですね、乗務員を確保することができないと。つまり、飛行機を飛ばすですね、人をこう確保できないっていう、そういうことも起きていてて、まあ、二重三重に飛行機のですね、便数が減ってるんですよ。まあ、それもあって、いろんなものがこう届かないってことが起きてるんですが、マルキにとってですね、今こう一番痛いのは、まあ、クレインですね、アメリカのその銀行のね、キャッシュカードのこう切り替えの時期で、そして今回のパンデミックでですね、ポートランドにこう帰ることができていないのって、まあ、直接ね、アメリカのですね、アパートでこう受け取るっていうことがこうできていないと。まあ、それで、対応ですね、どうしたらいいだろうかっていうことで、アメリカのですね、銀行にこう問い合わせしたところ、送りますよっていうことで、国際郵送してくれると。で、まあ、通常であれば2週間以内にこう届くんだけれどもって言ったところで、かれこれですね、来月に入る、来月じゃないや、まあ、来週になるともう1ヶ月ぐらい経っちゃうんじゃないですかね。まあ、3、4週間見てくださいっていうことなの で、まあ、おそらく今週ぐらいにはですね届くんじゃないかなと思って期待はしてるんですが、まあ、途中ねお正月が入ったりこうしたのって、でもアメリカで正月で泊まるってことはないので、クリスマスで泊まるってことはあるんですけれども、あるんだけれども、まあ、正月で泊まるってことはないので、まあ、これ待つしかないんですけれども、これもねもしもですね通常のね状況であれば、まあ、パンデミックでもなく飛行機もですね全てこう通常通りこう飛んでいればですね、日本とはゆえアメリカからですねそのようなこう文書関係がですね届いたとしても、だいたいそうですね、まあ、2週間くらいでは手元にこう届くっていうね。でこれが EMS だったりすると、まあ、数日で届くんですよ。そしてエクスプレスかけてですね、いろんなこうサービスがあるんですが、ワンナイトツーデイっていうのがあって、出したらですね次の日には届くっていうね、ちょっと料金はかなり高くなりますけれども、アメリカと日本の間であってもですね、中1日でこう届くっていうね。これなんか関東圏からですね、札幌にこう荷物を送る、まあ、そういうね中でこう中1日っていうのがあるんですが、それと大した変わらないような感覚でですね、国際便をこう行き来するっていうねことができるんですけれども、今はさすがにですねそれがこうできないってい こう状況なので、物流がですね、まあ、かなりこう混乱しているというか、物流をこうさせるですね、インフラそのものがですね、非常にこう貧弱っていうか、状況的にはですね、便数が少ないので数をこなすことができないっていうね、まあ、そういう状況になってるっていうことなんですけれども、まあ、それがですね、まあ、義足にもこう当てはまっていたっていうことって、まあ、でもね、また3月ですかね、まあ、実家にこう戻った時にですね、調整をして、まあ、そうすると1、2週間でね、まあ、調整をですね済ませて全部仕上げてですね、入ってね、そこからね義足を切り替えることができるのって、まあ、ちょっとこう頑張ろうかなとこう思ってるんですけれども、まあ、いろんなね弊害がある中でですね、日常はこうやってこう動いていくと、まあ、今日はですね、まあ、通常国会も始まったわけですが、まあのっけからね何言ってんだろうなっていうですね、まあ、そういうこう、ああこれじゃあ先行きがですね全くこう、見通しがこう立たないなっていうようなこう状況の中でですね、いろいろとこうため息をですねつく場面が多かったわけですが、まあ、それでもねいろんなことがこう動くっていうことに関しては何も動かないよりはですねいいわけって、まあ、それがですね課題をこう解決するっていったところって、まあ、一つ一つですねなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、全ての人の方たちのですねためにこうなる、そういうねことがですね、しっかりとこう語られるようなこう場所であってもらいたいなっていうね、それをですね切に思いながらっていうね、ことだったんですけれども、まあ、そんなこう一日である日はですね、今夜こう録音してるんですけれども、まあ、今週もですね明日、水曜日水木とこうね早いね週のこう中にこう入っていくったらいいのかな、まあ、月火が終わったら水木、そして金土みたいなね感じでこう2日ずつにこう切っていくみたいな感じにこうなるんですが、まあ、そういうですね、まあ、日常の中って改めてこうねいろんなことを考えなきゃいけないなっていうね、まあ、そんな感じだったんですけども、まあ、こういうね一日で今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで相変わらずですねなんか落ち着きのない一日で、こう過ぎていく荒木なんですけれども、ね、本当このパンデミックっていうこう中でどうもですね、まあ、世の中のこう動きを見ているとかなりね困難な状況というものがですね、まあ、さらにこう続くんじゃないかっていうことがすごくこう想像できてしまうっていうですね、まあ、そういうこう条件がこう整ってしまっているっていうことがいくらですね、いろんなものをこうごまかそうとしてもですね、ごまして生かしきることができるはずがないわけで、なかなか不思議なこう世の中になってるなっていうですね感じがするんですけれども、まあそういう中でもですね、なんとかこう踏ん張って頑張っていきましょうというところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。